おはようございます。7月第4週の礼拝をこうして皆さんとともともに迎えることができまして、本当に嬉しく思っています。先週の日曜日、福岡、正確に言うと博多ではですね、山笠があり、例年山笠が終わると本格的な夏が来るというふうに言われていますけど、本当にこの1週間連日猛暑が続いてですね、皆さんも大変な思いでこの先週1週間を歩まれたのではないかというふうに思います。で、日本でもそうですし、世界でもそうですけども、大体祭りというとですね、いろんな祭りがあります。で、今日の聖書の箇所で見ますと、冒頭にさてユダヤ人の過ごしの祭りが近づいてきたのでというところから始まっています。よく聖書はですね、さてという言葉が使います。これは場面を切り替える常套句でですね、先週の瀬戸協力牧師の説教にもありましたように、カナデの水を葡萄酒に変えるという、イエス様がこのヨハネの福音書の第一番目の奇跡、いわゆる俗に言うカナの奇跡のところがあったかと思うんですけども、それに引き続いて今度はユダヤ人の過越しの祭りが登場していきます。で、ユダヤ人の祭りっていうのは三大祭りっていうのがありまして、この過越しの祭りが一番彼らにとって重要な祭りのものです。したがってこの過越しの祭りはですね、敬虔なユダヤ教徒は本当に世界各地からこの神殿に集まってですね、神様にお祈りを捧げ、また生贄の動物を捧げるということになっていますから、ある意味ではですね、この過越しの祭りを守らないと本当の意味でのですね、ユダヤ教徒ではないというふうに言われているぐらいのお祭りです。で、そういう状況の中でイエス様が弟子たちとともともですね、エルサレムに登られたという記事があります。で、ここで見ますと、そこに宮殿に、神殿にですね、牛、羊、鳩を売る者、両替をする者、それから宮の上に座り込んでいるのをご覧になったというんですね。当然世界各地から人々が集まってきますので、皆さんは太宰府天満宮の境内を想像してください。また伊勢神宮に入る手前のですね、おかげ横丁の風景をご覧ください。人が集まるとどうしてもですね、宿屋が必要になります。食べるところが必要になります。またお土産物を売るところが必要になってきます。まあ、そういう意味でいろんなですね、商売のするネタって言いますか、店が多くあることは世界共通なところです。で、ここの場合はですね、この神殿の中にこの牛、羊、鳩、また両替をする者がいるんですね。で、それを見たイエス様はですね、この聖書の中に書いてあるもののように、縄で鞭を作って、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返してですね、これらのものを持ってここから出ていけというんですね。イエス様のこういう姿って他の聖書には全く記載ていません。ただこの記事はですね、マタイによる福音書の21章、マルコによる福音書の11章、それからルカによる福音書の19章にも記載されています。で、ご存じのようにですね、この出来事はこの3つの、いわゆる教官福音書といわれるところはですね、イエス様が十字架にかかる直前にエルサレムに登って、この過越しの祭りのところでこういう行為を行うという記事です。ところがどういうわけか、ヨハネの福音書はですね、この2章の冒頭に持ってきています。ということはですね、もしこれが時代別、日付別に書かれているとすればですね、この出来事は2回あったと、少なくとも ということになりますけれども、多分ヨハネ福音書はですね、こういう時代交渉とは別に、このイエス様の神性、イエス様は神であるということを強調するがゆえにですね、あえてここに持ってきたという説がありますので、まあ、どの説が正しいかどうかは分かりませんけれども、少なくともイエス様はエルサレム神殿の中でこの神殿を清める行為がなさったということは全福音書に書いてありますので、これは事実だろうというふうに思います。しかし考えてみますとですね、イエス様はなぜこういうある意味では荒っぽいことをされたのかというのに疑問に思われないでしょうか。これはもともと杉越の祭りの時にですね、先ほど世界の中からユダヤ人が集まってくるということを申しました。で、神殿で何のためにこの集まってくるかというとですね、当然イエス様に神殿に自分の罪を清めてもらう必要がありますから、そのためにはですね、生贄の牛とか羊、鳩が必要になってきます。で、わざわざ自分のふるさとからですね、そういうのも連れてくるということは、まあ、物理的にはほとんど不可能ですから、そのところで調達するというのが一般的ですよね。だから彼らはエルサレムについてですね、生贄を捧げるためにこういった生贄の動物を調達をするというのが一般的です。それからもう一つはお金を捧げないといけません。で、これは当時はですね、ローマに支配されていましたから、流通する貨幣はローマ硬貨です。で、神殿には特別な貨幣が必要ですので、これを両替しないといけません。皆さんが外国に行く場合、円をドルに変えたり、ユーロに変えたりしますよね。それと同じように、神殿に納めるための通貨を両替しないといけません。で、ご存じのように、両替というのはですね、レートがありますよね。で、これは店によって当然、両立が違います。良心的なところもあれば、この際だから暴利を貪ってやろうと思っているところもあります。本来ならばですね、利便を考えて、きちんとまともに商売すれば、それはそれなりに意味があったのかもしれませんし、それは本来ならば神殿の外でやるべき行為だと思われます。しかし、時代の下がるに従って、それが神殿の中で公然とやられていたと。その行為に対してですね、イエス様は、この神殿の持つ本来の意味をもう一度人々に理解させようと思う、こういう荒っぽい行為をされたんだろうというふうに言います。この神殿というのはどういう意味を持っているかというとですね、まず宗教的な意味がありますね。これは大祭司を中心に神様に本当にご礼拝をするために建てられた意味が一つ。もう一つはですね、政治的な意味です。この神殿の中にはですね、最高法院があります。それから議会もあります。で、そこに彼らがいることによってですね、人々をずっと政治的にコントロールする。もう一つは、経済的な問題です。先ほど、お金を納めるって言いますけども、当時のユダヤの人々はですね、年に1回神殿税というものを納めないといけません。これはもう立法に規定されて2分の1シケル、まあ、当時でいうと2デナリ相当にしたって言ってますから、大体日当の2日分、まあ、今の貨幣価値でいうとですね、2万円ぐらいでしょうか。そういうものを納める必要がある。で、それがあって、プラス、まあ、10分の1税ということが祭りのことに贖いのために納めてたというのが当時の話です。したがって 神殿はそういう意味でのですね、まあ、いろんな意味での、要素を持っていたということがまず前提にあります。では、神殿はどういう目的で作られたんでしょうか。最初、イスラエルの民ができたときはですね、神の住まいとして、いわゆる天幕、幕屋を使ってですね、各地を移動していました。で、特にイスラエルの神はですね、場所を固定的にする必要は全くありませんので、必要な時にイスラエルの神は登場してまいります。ところが、普通の神はですね、なんとか宮とか、なんとか神社とか言って、そこにしか存在しないっていうのが一般的です。ところが、イスラエルの神はですね、どこにでも存在する。したがって、天幕でもよかったし、幕屋でもよかったんですね。で、それが、イスラエル王国がようやく形成されようとしたときに、かの有名なダビデが登場してきます。で、ダビデは、他の国と戦争をしながらですね、どんどんどんどん領土を広げて、ある意味ではですね、イスラエル王国の礎を作りました。で、その時彼はですね、神様に神殿を作りたいというふうに申し出ます。当然ですよね。日本でも戦国時代から江戸時代に作るときに、立派なお城はどんどん作っていきました。それと同じように、ダビデとしてはですね、なんとか神様の契約の箱、実戒を収めたところをですね、収めて、神様にそこに鎮座していただいて、人々がそこに行けば神様との対話ができる、また神様から平安を与えてくれるものとして、神殿を作りたいという思いで満ち溢れていました。ところがその要求に対してですね、神様はノーと言いますね。なぜ神様はそのダビデの要求にノーと言ったんでしょう。それはダビデが領土を拡大するときに戦争を通じて拡大したからです。神殿というのはあくまでも清らかで神様が存在するところですから、戦争に関わりない人によって作られるべきだというふうに神様は思われたんでしょう。だから現実的にはダビデの子、次の王位であるソロモンによって神殿が作られました。それによってようやくダビデの願いは成就したんです。だから最初の神殿はですね、ソロモンによって作られたっていうんですね。それは約7年ほどかかったというふうに聖書は書いています。で、レバノン杉、金銀財宝、それはもう素晴らしい造作で光り輝いたものとしてですね、完成しますけども、実はこの神殿はですね、他の諸国の王の妬みになります。なぜならば、あんなに立派な神殿の中には財宝、金銀、いろんなものが収めているわけですから、いつかイスラエルを通して自分のものにしたいという欲望がふつふつと他の諸国の王の中に出てきたことは否めません。事実、ソロモン王が亡くなってわずか5年後にこの神殿は一部略奪されます。そしてその後、紀元前587年バビロン捕囚にあって、この神殿は陥落をします。ほとんど破壊されて、主なものは全部バビロンに持っていかれる。それは財宝だけではなく人も同じです。で、シンボルの神殿がなくなったものですから、捕囚にいた人々はですね、なんとか元にエルサレムに戻って神殿を作りたいと という思いに取られます。でそれがゼルバベルによる第二神殿の建築です。ペルシャ王クロスが登場して彼の許可を得てですね、当時のハガイ・ゼカリアの協力を得てですね、紀元前515年この第二神殿というのが完成します。ところがソロモンの作った神殿に比べるとですね、あまりにもお粗末、補修後の限りある人財力でですね、建てないといけませんので、それほど立派なものではなかったというんですね。ところがその第二神殿もですね、紀元前の167年によってもう徹底的に破壊、またシリア王によって破壊されます。そしてイエスの時代になってローマの属国であるヘロデ大王によってですね、ヘロデの神殿といわれるものが今建築中という状況の中にあります。で最初のソロモンの神殿はですね、純粋に神様の思いの中で神様に捧げるために、また神様が命じたサイズ形状によって作られました。これはまさに理想的な形のあれです。ただそれが故にですね、イスラエルの民にとってはまさに神殿としての規模、華美、美しさは整えられたんですけども、他の王から見ればこれは欲望の的になった、皮肉な結果になりました。それから2番目のゼルバベルの第二神殿はですね、補修後のですね、神様の恩寵と民族の一致を目指すためにシンボルとしての神殿を作りました。ところがヘロデ王はですね、そういうその宗教的な思いとは欲においてですね、自分の権力を誇示するためにわざわざ神殿を作ってあげたといった方が正確です。それはユダヤの民の関心を自分の方に向けさせて、あんなにみすぼらしい神殿なら私が作ってあげよう、私はこんなに力を持ってるんだという力を誇示するためのヘロデの神殿だったんですね。で、そういう状況の中でイエス様はこの神殿を清めるということを言っているんです。出てけ、ここに弟子たちは17節にあなたの家を思う熱心が私を食い尽くしてだろう、これは詩篇の69章の9節に書いてある言葉なんですけども、この言葉がですね、成就するんです。当然こういう荒っぽい行為をされますとですね、ユダヤ人の商売人をはじめユダヤの人々はですね、なんでこんな荒っぽいことをするんだ、あなたはどんな資格を持ってこんな行為をするんですかと、まさに昔でいう亭主関白のおへじさんがボーンとちゃぶ台を低くした感じになってますよから、印を見せろって言うんです。まあ彼らにしてから見れば当然といえば当然ですよね。なんであなたはどんな権利を持ってこんな行為をするんですかと。でイエス様から立場が言うとですね、神殿の本当の意味での礼拝がなされていない、まさに形式的に生贄の動物を捧げ、形式的にお金を捧げ、心は別によって商売だけに心を捉えている、そういう姿に対してイエス様は我慢にならなかった。で実はこの異様なイエス様の振る舞いに対するは謎です。でもそれを解き明かすキーワードが実は16節19節に書いてあります。でそれは実は私たち一人一人に対する問いかけなんですよね。あなたたちは本当の意味での礼拝をしているかという問いかけなんです。で16節19節はどういうふうに御言葉は言っているでしょうか。 私の父の家を商売の家にするなと言われているんですね。16節では。それから19節では、この神殿を壊したら私は3日のうちにそれを起こすであろうと言われているんです。神殿の清らかな本当に礼拝をするだけのところは商売の家に変わってしまう。目的とは全く違う形でですね、神殿を利用している。それから19節はですね、この神殿は目に見えるものです。先ほど神殿の歴史を少し述べました。他から略奪され、壊され、目に見えない形であります。ヘロデ大王の神殿も今度はローマによって壊されます。で、今はもう本当のわずかなものしか残っていません。そういうふうに目に見えるものは必ず壊れるという。ところがイエス様の神殿は目に見えないものとしてこの世にある。壊れないものとしてあるんだということをですね、言ってるんじゃないでしょうか。これはここにありますように、将来イエス様が私たちの罪を担って十字架にかかり3日後によみがえるということを暗示しているための予言です。そしてこの神殿とはまさに目に見える形のものではなく象徴的なものとしてイエス様は述べられています。つまりそれは今目の前に見えているヘロデ王の神殿ではなくてイエス様が十字架にかかって復活されること、それが新しい霊殿の神殿である、それはイエス様の体であるということを予言しているんですね。で、当時の弟子たちにはですね、このイエスの信条を理解することはできなかっただろうし、また現代の私たちにもですね、かなり理解が困難なところがあります。しかしここに書いてますように、主イエスが死者の中から復活されたときにようやくこの場面を思い出し、やっと弟子たちは理解したというふうに記載しています。主イエスがご自身の存在をかけて父の家を再建しようとされたこと、これがこの出来事なんですね。したがって今私たちが神殿と呼ぶのはですね、キリストの体、ご自身を宮と呼ぶ。先ほど聖書で読んでいただきましたようにですね、キリストの体がキリストの宮であり、それが私たちの中にあるということなんです。そしてそれが、その集まりが実は教会そのものなんです。教会は私たちにとって見える見える神様の神殿なんです。そして私たちもその一部分を構成する存在なんですね。で、ある意味ではですね、この象徴的な意味での神の神殿宮というものが実は私たちにあるということを私たちは覚える必要があります。だから当然彼らはですね、この神殿を壊したら3日のうちにそれを起こすだろうと言ったときに、目に見える形の神殿しか彼らは想像することができませんでした。当然それは弟子たちも同じ状態です。だけどもイエス様は将来の自分の十字架と復活をですね、この最初の部分の時にもうすでに見分け埋めの時に大胆に述べられているというところがわかります。だからこの聖書の箇所を理解するためには、先ほど、キープワードは16節19節と言いましたように、ここをどういうふうに解釈するかによってですね、このイエス様のこの行為というのが正当化されるかどうかというのもうまさにターニングポイントだというふうに思います。ただユダヤ人の反応は、そういう、こう目に見えないものよりもですね、 かつてのダビデ王、ソロモン王のように自分たちが繁栄し、そして他の国よりも領土を拡大し、立派な宮殿を建てられ、そして個人的には自分が富、平安で衣食住に困らない状態、こういういわゆる世俗的な王国を期待をしていました。ところがイエス様はそういうものではなく、そういうものは朽ちるものだ、見ぬものはいつか壊れ捨てるものであるということを強調され、そして朽ちないもの、つまりイエス様が私たちの罪を背負って十字架にかかり復活されて、その神様の愛に、神様の家族の中に、また新しい神殿の中に私たち一人一人が住まわれる、そういう状態が本当の意味での幸せだということをですね、強調するために今日の箇所はあり、また日頃あの温厚で貧しい人に目を留め、そしてあらゆる人にも心を配りするイエス様がわざわざ縄で鞭を取って宮殿から神殿から追い払うような行為とした意味というのをですね、私たちはそれぞれ分け前する必要があるのではないかと思います。私たちもこれからいろんな出来事が人生の中に起こっていきます。しかしそれは一つの訓練であり、またイエス様のもとに我々を導き出すための一つのプロセスであるかもしれません。今非常に暑い夏が続いて、これから収穫の秋を迎えようとしています。やっぱりこの暑い夏を乗り越えることこそ収穫の秋を迎えるんだって、温室育ちのものではですね、味も本当の意味での良さというのが出てこない。やっぱり春夏秋それぞれの苦しさ、喜び、悲しさを入り混じった中で私たちの人生が練り、そしてそれがイエス様の弟子として、また神の家族の一員として私たちが選ばれ、そして御前に立つときに神様がそれを大いに祝福されるということをですね、覚えて歩んでいきたいと思います。これからまた8月いっぱいまで、暑い暑い夏が続きますけども、これも神様からの一つの恵みだというふうに思っていただいてですね、ただしあまり無理をされないように、神様の思いの中でこの1週間をそれぞれのところで歩んでいただければなというふうに思います。それではお祈りをいたします。在天の地の神様、今日も猛暑の中それぞれのところから、あなたのところに呼び集められ、あなたの御言葉を与えられて感謝します。私たちはあなたの愛するイエス・キリストの十字架と蘇りによって私たちの罪を許されました。私たちはそれを心の中に受け入れ、あなたの栄光のために、あなたを賛美するためにそれぞれその場で立たされています。私たちの人生の中で、自分の肉の思いだけではなく、あなたの思いがどこにあるかをわかめしつつ、あなたの愛をまたこの1週間かみしめて歩むことができますように、一人一人をどうぞ励ましてください。この感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名として御前に捧げます。アーメン。